はい、今日も短い解説ですね。ヨハネ福音書は特に霊的で、一つ一つの言葉が、あと読んでみんな分かったというんではないんですね。経験、それから聖書の他の箇所、特にヨハネ福音書の他の箇所、そういういろんなことと結び合わせて、一層その深い意味、それから私たちの経験によっても深い意味がだんだんと分かってくるというところがあります。で、ここではですね、たくさん言っておく必要があることがあって、まだまだわからないと。だけど、この真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせるとありますか。悟るということはあんまり、多くは使わないわけですが、ここは原文には悟るという言葉がないんですね。ほとんど全ての訳には悟るという言葉は使っていないわけです。どういうことかということで、ちょっと上げておきます。これは日本語訳もそうなんですけども、外国語訳もほとんど全部そういう原文の通りで、どういうことかというと、その方が来る、代名詞で、まず英語では、He comes, when he comes, 彼が来るとき、そのお方が来るときということになって、で、そのお方は真理の霊。その真理の霊が、あなた方を導いて、すべての真理へと導くと。そうですね。あなた方をすべての真理に導くと書いてあるわけです。で、英語訳、日本語訳も、代名詞に、で、その方が来るとき、そして真理の霊は、というふうになっているわけですね。でちょっと英語訳でも代表的なので見ておきますと、When the Spirit of Truth, 真の霊、これスピリットは S を大文字で書くと神の霊ということで表せるんですが、日本語では霊というか中国語の文字、漢字を使うだけで大文字がないから、こういう強調の仕方ができないんですよね。だから、聖霊と書かなくても、スピリットの S を大文字で書けば、これは聖霊だというのが分かるように表現できるわけです。When the Spirit of Truth、真理の霊が来るとき、この前に本当は、彼が来るとき、だってこの聖霊はというふうになるんですけど、それもちょっと短縮しているわけですね。分かりにくくなるから。だから原文ではそういうふうに強調されている。まず彼が来るときに、それで言い換えて真理の霊は、というギリシャ語ではそういう文字になっている。で、スピリットオブトゥルは、コンプリートトゥルスと、このニュージェルサの場合では訳しています。完全な真理へと導くということなんです。完全な真理と導くということなんですね。で、ここの、これは、この、新共同訳ですと、悟るということはなんとなく、残ってしまうところがありますね。真の霊が来ると、あなた方を見ていて、真のことごとを悟らせるんだ。ところが、原文にはないんですよ、悟るが。違いはどうでもいいようなこと、というふうに思うかもしれませんが、原文では、導くということが、重要なことだったんですね。生きて働く聖霊は。結局、そういうふうに、真理を悟るっていう。悟るっていうと、これは、別に信仰を持たなくても、悟った。意味を悟る。仏教的な名称でも悟る。哲学的なことでも、ですね、悟る。深く理解するっていう感じで受け取られるんですけども、本来は、完全な真理へと導くっていう意味になってるんですね。 ですから、導きということ。それが重要なこととして出てくるわけです。で、この導くという、これは、どういうことかというと、ホドス、道ということに、ゲオマイ、これを導くという意味なんですけども、ホドス、それとヘイゲオマイ、そして道を導くという言葉で、その合成語が使われているわけですね。オデーゲオ、ホドスとヘイゲオマイ、道を導くと。で、元のことをさらに詳しく言うと、アレセリア・パセ、すべての真理の中へと導くと。エン。into all truth というふうに、だから訳しているのも多いわけですね。原文の感じで細かく言うけれども、こういう微妙なところはなるべく原文のニュアンスを組み取ってですね、表面からでは分からないようなことに、やはり気がついてもらいたいと思って相手に言っているわけですけれども、次に挙げた。じゃあ、スピリットと真の霊は、フレクターの時には、彼は、その真の霊は、guide you into all truth。あなたと導いて、すべての真理の内へと導くんだと。言語は in なんですね。in ですけれども、in は in と同じ語源。元になっているわけです。語根、語の元が共通なんですね。真の霊っていう中に、その真のものを連れていくと。すべてのというところも強調されているんですね。この日本語訳では、ことごとくっていうふうに書いてる。ともお料理あります、日本語では。これはどういうことかというと、真理の霊ってまず導くことだということです。いろいろな苦しいことがあったら、どうしたらいいだろうか。わからないように、非常に苦しい、困ったことが起こることが、人生ではいろいろとあるわけですね。予想しないこと。これは特には、迫害の時代、だから80年ほど前。その時には、本当に生きるか死ぬか、すごい拷問を受けるとか、家族がバラバラに引き裂かれるとか、決断によっては、こういう大変なことが起こるわけですね。そういうことに比べたら、現在の私たちが出会うような苦しみっていうのは、そういう時代に比べたら非常に軽いわけですけれども、人それぞれに耐える力もありますので、何かの不思議とのしかかってきたら、もう見えなくなったらもう死ぬしかないと思う人もたくさんおる、何万人とおるわけですね。これは統計的にはっきり自ら命を絶ったと。わかる人だけの数でするけど、前から何度も言ってますが、統計的には未遂、薬を飲んだけど死ねなかった。飛び込んで行ったけど死ねなかったとか、そういう人たちを帯びたら、その10倍にもなろうかというわけです。ですから、戦争反対戦争入ったり、一人死んだらいけないとこ。だけど、現実にはたくさんの人が戦争しなくても、死んでるのは何かって言えば、このような聖なる霊の導きに知らないからなんですね。そして、たとえ戦争が起こっても、殺されることがあっても、聖なる霊を知ってたら、そしたら死の体ものをはっきり 見る。苦しい息の中から。それで地上の命を終えるという方々もおるわけです。だから、一番元、大事なのは人間にとってですね。病気がないとか、治ること。これは誰でも非常に切実に求めるわけなんですけども、それ以上のことがある。それがこの真理の霊に導かれること。そしたら最後の最後まで、その委ねることができる。ただし、脳の働き自体に損傷が起こって壊れていくと、もう祈ることもできなくなるということが起こる。これは病気の場合でも、そういう脳の方の病気だったら祈ることもできないということもありますし、 まあ、字も読めない、言葉も覚え出せないということもあります。それから拷問とかによって非常に苦しい状態、夜を眠らさないよう拷問、ヒトラーなんかもやったことがあるんですが、そうしたらもう本当に祈れなくなる。そういうふうに非常にこの人間社会にはですね、とてつもない苦しみがあるわけですね。そういうことは報道もされないわけです。そんな場面に写真や投稿できないからですね。どんどん誰もできない。まあそういうふうに聖書の世界は、どんなその苦しい時にあっても通用することが書かれてあるということです。そういう事態になったらですね、例えばもう何かというと、この間の東京の選挙の、知事の選挙のことはどうこうどうこうと言ったり、野球でホームランがどれどれだった。そんなことは、ああいう難民の人たちだって、テレビを見ることも、電気をつけることも全く関係ないですね。何の足しにもならないわけです。そういうことでですね、今非常に大騒ぎをしているようなことは、実は苦しい状態に入れば入るほど何の足しにもならない。全然知らない。テレビを見ることすらできないんですからね。けれども、そういう時に一層光を持って輝くのが、こういう聖霊によって、真理にそのを導く。完全な真理。コンプリートトゥルース。ですね。The Spirit of Truth。真理の聖霊が来る。その真理はあなた方を導いて、完全な真理と導いていくんだと。ここで、He will lead. だから機械的に見る。未来系だと。だからだろうと訳すときに学校教育でも、まあ言うと間違って教えられてきたわけ。ところが、だろう、うのと、英語の見る、おっしゃると、違うわけなんですね。これも以前から繰り返しも言ってるんですけども、心の清いものは幸いである。あるいは、神を見るであろうとしたら、原文的、もう相当違ってしまうわけです。だろう、だろうってのは誰だってみたいななら、金管ってどうする断定の。で、これ、だろうのうは、助動詞で、未来か推量しかないんですね。これは中学校で学べるような文法、いや高等学校の国語文法、今後いたすぐに分かることです。だろうのうは、以降のうは、意識か未来、どちらかしかないんです。日本語に未来形がないわけです。ですから、神を見るだろうと言ったら、多分見るだろうと推量になるんですね。私は今日行こう。雨だけど行こうって言うと、僕は意志になる。それもどちらかなんです。だから、聖書のイエス様の言葉でですね、心を清められて、罪許され、神を見るだろうと言ったら、いや、多分見るだろう。推量になって約束でも何でもなくなるわけです。その非常に大きな意味の違いがあるから、後の訳では見るだろうとみんな、公訳は、まあ、あの時戦後、間もなくだったから、急いで訳したからいいことになって、神を見るだろうとか、そんな風に訳してしまっているけども、私も神を見るという風になっているわけです。だからこういうところでもですね、で本来こういう確実なことは、He shall lead という風になると、よりはっきりさせることができるんですけども、shall という動詞ですね。shall という動詞、今日の英語ではもう使われなくなったから、見るで shall をも代用すると。ということもあるので、こういうふうになっています。ね、それでですね、この完全な死に導くと、聖霊が、これは一体どういうことなのか、より具体的に言ったら、どんなことだろうということですね。で、これは全ての真理、言語全てという感じだから、今出したのは、The Spirit of Truth has come. He will guide you.導く、リードかガイドですね。you into all truth. 原文でホリニアンスなんです。すべての真理。それをニューケレブサンバイブでは完全な真理というふうにしていますが、これはどういうことかというと、すべての真理。これは完全な真理っていう方がより、だから、今の私たちにはよく伝わってきますが、 ですね。すべての真理というと、ちょっと誤解をかもしれませんですね。例えば数学、物理学的な真理。あ、こういうことも全部教えるのか。というと、それは全然違うんですよね。このすべてという方は、完全な意味の完全性を言っているわけです。それ、ニュージェルサネバイアではそれをコンプリートにしているわけです。コンプリートチュルーズ。ですね。科学的な真理は、例えば機械の方がはるかに、ルート535だったら一瞬でバーッと出てくるわけです。以前の私の高校時代では、大学入試にも、そのルート535を筆算で何桁まで出すのが秒ってぐらいですね。筆算でできるわけです。ずーっと。だから何時間も何年もかけても膨大な何百桁もした人もおるわけです。それがコンピューター一瞬でパッとしてしまう。そのように人間の力、精霊の力とは関係ない。瞬間的にそんなことができてしまうわけです。何千億っていう膨大なデータをパッと集めて、そして覚えさせて、そして例えば、聖書の真理はって言った後何が来るかっていうのを膨大な中に入れ出して、そしてそれを割り出す。前後関係分割り出して出すというのが今の生成 AI と。それに数に関することは機械とも圧倒的な意義を持っているわけです。けれども、完全な真理は全く届かない。真理というと、永遠性。何が一般価値があるか。人間に。今言ったように、コンピューター、AI 関係、いくら発達しても、死んでしまう人は絶えない。そして、まあ、それによって新たな武器が作られて、それによって殺される人はどんどんできてしまっているわけ、今も。この真理は、コンプリートトゥルースと訳で、ニュージェルサルバイオと訳したように、このオールトゥルースっていうのはそういう意味合いで言われているので、コンピューターでは、愛を、どんなにコンピューターマスターしても、生成 AI しても、本当に実感、罪の有意と実感を受けることができないわけです。心の魂の奥深いところですよ。でもそういうですね、心の深くに実感して力を与える、励ましを与える。それがコンプリートトゥルースであり、そういう意味を込めて、精霊はそういうところを連れていくんだ。で、繰り返し言っているように、今日の、今はもう毎日のようにですね、何らかの AI 関係、大きな会社だった、また AI、これを企業に利用する、あるいは産業に効果的に利用する、あるいは犯罪に利用する、武器に利用する。もう絶えずそういうことが行われている。で、そういうことをいっぱい取り上げた大学を新たに作ろうと。何かというと、どんどんばかり。真にそのもの探求というのは、以前の大学の私が入った時には、大学とは全体的な真理の探求ということだったんですね。精神的な意味での真理も、科学的な、医学的な、みんな含めての真理です。ところが今やですね、データ的な真理ばっかりのすごく、まあ、傾いている。それを駆使したら、この間の東京都議会選挙のように、バーッと SNS でですね、バーッと、この世界はどうなるのか、この戦争はどんな意味があるのか、戦争はなぜしたらいけないのか、過去でどんな悲惨なことがあったか、だから東京都で1000万の大都市こそはですね、そのトップのものは東京都子供育成どうこうと、その東京都のことだけじゃなくて大きな視野を持って、歴史観を持って、みんな言わないようにならないのに、そんな人後回しになって、SNS でパーッと動画で、あれ拡散してくださいよと言いながら突っ走って、それでどんどんどん見て、160万とか、途方もない人たちの人気を得たという。そのぐらい、その SNS、コンピューター関係にわーっと引き寄せられているというのがわかります。一層だからですね、こうした、聖書の言うとおりのコンプリートトゥルース、本当の真理、すべての真理、集めたもの、根本的なもの、ますますその重要性が輝いているということですね。こういう時代だから、な聖書の真理なんかも役に立たない、大間違いで反対なんですね。こういう時代だからこそ、そこに神の英知があるわけです。何が起こってもこの重要性を全く微動だにしないということなんですね。それで、 私たちはこの真理、何だろうかと、これが一言で言えばキリストなわけですね。コンプリートツルース。聖霊がまさにこのキリストに、キリストそのものに導いている。学問だけでは決して導かない。そうすると2000年前どころか、100年、200年前だったらほとんど日本でもですね、150年前で学問ってのはほんの微々たるものです。一般のほとんどの人は学校教育すらほとんど受けられなかったわけです。教育に至ってものすごい、まあ、広い範囲で広がったわけですね。大学すらもう半数ぐらいも高校卒業した人が大学に何らかの大学を受かって。高校に至っては 95% 以上と。150年前だったらほとんど誰も行かなかった。だからといってですね、もう断然この教育機会均等増えたけれども、真理の感覚は増えたのか、真実への愛が増えたのか、増えたっていう人はほとんどいないわけですね。ますます複雑な犯罪、いっぱい起こっているわけですね。戦争というのは大規模に、原爆水爆もそうですけれども、最先端の物理学もああいうものを生み出してしまったわけです。でもそういうことが起こっても全然その影響を受けないのがこの真理なんですね。キリストという真理は原爆が破壊したとしても全然影響しないわけです。その真実のものは壊して動かすことはできないわけですね。だからそのただ中でも被害を受けてただ中でも長崎の鐘という映画の元にもなった長井隆なんかはクリスチャンであったからこそそういう被害を受けつつも真理にはっきりを見て書き残していたということが挙げられるわけです。で、何を見てもだからですね、聖霊によって導かれていくと何にもないと思ったことに作り真理があると。キリストがおられる。自分何かで失敗したと。で罪を犯した。相手に謝って許してもくれない。ということがあっても、そこからキリストが許してください。ということは、改めてその深い意味を知らされるわけですね。相手は非常に勝っている。行くんだと。いう場合でも。そしてまた、相手の人もずっと憎んで怒ってるけども、キリストが時が来たらきっと直してくださるだろうという希望を持つことができるわけですね。技術的な環境でその責任者であった高齢人が交通事故で若い人の奥さんと子供まで一瞬にして、車でバックだったから、まあ、前進の中で殺してしまった。そしたら子供のその人は、いや、機械壊れとったんだって言い張ったわけですよね。何年か前。その夫の人なんか、そのまた親なんかも、本当にこの、まあ、苦しかって、その人が憎いと言うことが起こっただろうと思うんですね。そんなトヨタにしても機械故障したケースがあり得ないと。言っても、なおかつ、まあ、そういうことを言ってたと。と、多くの人は覚えてるかと思います。その判決というか、そして、もう、その、被害を受けた人と、直接その運転した人と面会したときに、その、被害を受けた人は、ずっと会いたくもない。親も会いたくもない。とずっと思っていた。けども、会って少しでも話をしてみようという気持ちが起こされた。そして初めてその害を加えた、中央官の高い地位におった人が謝罪をしたと、文面で渡して、もう言葉で言えないと。そのお父さんも会って、もう絶対会いたくないと、もう直前まで思ってたぐらいだけども会って、本当に心がやっと少し晴れたと。ということを言われましたけど、憎しみって言って本人も 害を与え、苦しむ毒を飲むようなものですよね。で、そういうふうな心をあの方々はキリストを信じていなくても、許そうという気持ちは神様が与えたわけですね。あらゆる良いものは神様が来ている、神様が来ているわけです。花の毒さでも。別に花が信仰を持っているから、神様が与える。生まれつき神の形を にして作られた。だから人によってはキリスト教信仰に至らなくても、それとっても憎い。生涯憎むって書いた人もおるんですね。あの、重篤な犯罪を受けた人って。憎しみを落として生きてきたなんて、びっくりしたけども、顔は本当に暗い顔だったんですよね。だから、そういうこともですね、信仰を持ってないと、もちろんこの、いろんな良いこともなさって、それ神様が与えた。その人は、まだ神様っておられるってことはまだわからない。という状態ですね。そういうふうに、あの場合は、そういう両方とも別にキリストを信じていなかったけど、神様は両方に許し、あるいは間違い本当に告白するという気持ちを与えたということを思うわけです。すべての良いことは神から来ているので、そういう意味で神様に賛美をするということです。いろんな苦しいことがあっても、それも聖霊によって、そういう何が本当に意味だったのかというところに導かれるというわけですね。コンプリートテレスト。まあ、この、真理の霊が来るとあなた方を導いて、真理をことごとく悟らせるという役になっていますけれども、本来は導くと。その時々に導いて、あ、こういうことだったんだと。というふうに、まあ、10年も20年も経って分かるときもあるし、もっと早く分かるときもある。数日後に、あ、そうだったと分かるときもあるし、あるいはすぐに分かるときもある。それは導きによってそうなるということですね。なかなか聖霊の道を受けなかったら、ずっとその、なんだかの恨みや敵、憎しみが残っていくということです。それと、身の回りにあるたくさんの自然現象も、私たちの体の中で起こっている自然現象。これは、手をちょっと撫でるだけでも、おびただしい神経が反応して脳に伝達しているわけですね。私はちょっと撫でるだけでも、動くだけでも。ところが、この神経遮断されたら、何もさせても、つねっても全然感じなくなるわけ。でもそういうふうに一つ一つ膨大な神経がですね、お触るだけでも、なぜ、押すだけでも、いっぱいの神経働いて、脳でキャッチしてる。そのと感謝しようってする人はおそらく非常に少ないんじゃないかと思います。僕は当たり前だと。ところが遮断されて初めて何にも感じない。やけどしても変わらない。ハンセン病の人だったら病気が重くなると、何も触っても腫れついても感じないと、皮膚の感覚は壊れてしまうんですね。そんな病気でなくても、脳の神経系統が壊れてしまったら、それも何もしても感じない。ということが起こっているわけです。それで、私たちの目が見える、見えないだけでなくて、触ったら感じる、意味が起こる。そしてちゃんと意味がですね、死なない。これは血液でずっと回ってるからですよね。これも血液が自動的に寝ても覚めても、神経が働いて、そして寝ても覚めても、と送り出している。それが突然止まったら、もう死んでしまうわけです。そういうふうに、この生きているということで、歩ける、立ち上がる、目が見える、声が出る、食べれる、それだけじゃなくて、食べたもの全部こなされた、おびただしい化学反応が起こっている。そういうふうに、外の世界、もう至るところで自然の広大ないろんなもの、美しいものや力強いもの、見事なものありますけど、そのみんな神様の真理、キリストの真理の現れだと。ついにわかると。同様に、私たちのこの体の中にも、触っても指一つ動かすんでも、おびただしい反応を起こって脳に伝えている。本当にですね、例えばボールをパッと遠くに投げて、別に有名なピッチャーじゃなくても、ちょっと何メートル先にパッと 届いてちゃんと受け取らないとパッと投げられるわけですよね。それをおびただしい神経と脳の判断を聞いて、その筋肉をどれぐらい使って曲げて、どれぐらい力を何度の角度で投げたら瞬間的に判断してボールを投げてるわけ。なんかボールを投げて相手に届くっていうことは、本当にこう、おびただしい神経系が正しく反応してるということですね。もうそういう一つ一つも、実は精霊が来ると、あ、こういうことみんな神様の技だらけなんだ。どこに神の技があるのか、なんてなくて、どこを見ても神様の技がある。こんな一つ一つ系でも木でもですね。こういう木を作るためには、どれほどのたくさんの空間の葉っぱの中で行われているか。地球の水分に様々な種類の見えが、光のエネルギー、それから二酸化炭素、水。いっぱいの酵素が働いて、一枚の葉っぱも、そのギザギザの力、DNA って二つの化学質が違うからですね。それをみんな人間が作ったんじゃないか。まあ人間って、この神様が作ったものを壊したり、繋いだり、ハサミで、というかね。科学的に繋いだり、そういうことはしておる。それも神様から与えられた知能でしているわけです。人間がしてる、してる。みんなそう見たら、神様、今日も土屋さんが言われたように、神様と同じキリスト様によってできなかったのは何一つない。そういうふうに、このことはですね、年が寄ってくる一層わかる。私たちも理科系で、生化学っていうものが大体専攻だったんですけども、だから生物的なこと、科学反応は前から、宇宙へ関心を持ってたんですけど、神経に一つ一つが動いてるんだと。これも感謝だなって思ったようなことは、いくら科学関係の人たちも全然こんなことは言ったこともなかったですね。想像もしなかったです。それもだんだんと年が寄ってきてわかる。まあ、私の妻の恵子さんが、かつては元気いっぱいで山にも登れて、まだ子供生まれてないとか、2000年と近い、釣り木さんの二人でテントを持って登ったこともありました。今はもうやっと、階段登るものって聞いてですね。ですけど、それもまあ、登れ僕も感謝ですね、まだ。まだ登れなくなって、歩けなくなって、群馬市の人もいっぱい、それには寝たきりの人もいっぱい、いっぱいですよね。まあ、昨日もちょっと散歩していて、この前の時に途中でどうしても座り込んでしまって、夕方だったから困ってしまったわけですね。頼みに行ってこないのにしまってるわけです。で、ちょうどこの集会場に、この家の中で使う簡易な形の車椅子を押して乗せて作るのがあったから、それをそういう時のためにと。外に出して、で慌てたんだったら、まあ、動き方暗くなってたんだけど、それになんとか、ノブの股になって、乗せていかんと。で、昨日はそれ、近道でしょうか、遠回りでしょうかって、その歩き方でいけるかなと思って、それで遠くまで行ったら、まあ、なんとかって言うと、もう帰ってくる時で、もうちょっとこれに座り込もうとしたから、やれやれって言ったけど、そういうちょっと歩くだけでもとっても感謝。歩きを押せたってことがですね、そのように小さなことを以前では感謝と思いもらえるんだですね。自分の妻が歩けるな、元気いっぱい山登れると感謝と思ったことなかった。いっぱいやってもそれに気づかないんですね。精霊が働かないと、あれが目隠ししてるということもあります、霊的に。まあそういうことで、だんだんいろんなことができなくなっているほど、一層でもそういうことでできる、与えられることの小さなことに感謝ができるようになる。これも精霊が、その完全な真理の一端を少しでも知らせてくださっているということなんですね。まあそういうことで、非常に身近な誰でもに当てはまることなんですね。だから国もですね、大きな国になろうなんて一部の権力者が考えるからそうなんです。どこそも絶対取らせないと。それなくなったって小さな国で満足できるわけですよね。何かというと、政府である経済界でもっと儲けな、儲けなって会社がいっぱいしてる。それがなくなって貧しくなるとな、そんな国で危機が起こって戦争が大変なこと起こるわけですよね。今のウクライナもそう。もう少し前から昔も言ってますけど、メルケルさんとフランスのマクロンさんが、特にメルケルが中心になって、プーチンと ゼレンスキーを会議が来て、もうやめようと。平和に解決しようと言ったね、ゼレンスキーも蹴ったわけ。そういうことがなかったら、こんな悲劇が起こってなかったんですね。何百万としては、国国内で逃げてきた、たくさんの人に逃げてきて殺され、あれだけ逃げが次々高かった。いつまで続くかわからん。だから、元で大きな国じゃなければいかんとか言い出すから、日本もですね、満州も満蒙は生命線だと言って、外国のものなどに自分のものだとか言い出し、そういう大きくなろう、大きくなろうって逆に神様は小さくしてしまうわけです。もう嫌もなく年齢とか病気とかで小さくされて初めて小さくものの大切さをこの推理に教えてください。だいぶ前に独立学研の、梅子先生、梅子さんの書いたものを、ちょっと前ですけど、その時に、病気で入院してると、いよいよ高齢になってですね、あ、手が動く。あ、これも感性だ。というのが書いてあった。あ、その時はまた手が動くこともあるんだ。誰なんてあんまり思わなかったら。最後に近い時に書き残す思うこと、実感がそういうことだなぁということをよく分かったわけですね。だから、臨機の時は無理やりだけど、どこへでも行けて車に乗れて山でも登れて、頑強な体力って当たり前だと。自分が訓練したからだなんて、なんかすると自分の自慢とか功績に従うことが人間というのはあるんですけど、なぜじゃ与えられたもの。だから、まあ、ああいうの今日はなんかなかなか回して使ってまあ食べれなかったんですね。日によっても今日回してても食べれなかった。でも回して食べた。ちゃんと掴めたらこれだけでもありがたいなと思うわけです。だけどまあほとんどの元気な人の家族の場合は誰かが回して食べれたらありがたいなと思ったことはないだと思うんですね。私なんかそうだったんですけど。だからお箸を使ってちゃんと挟むと家族の人が。それだけでも感謝の思いは、まあ、インコさんのおかげで、そのために精霊が働いて、そういうことを知らせてくれているということです。はい。そういうことですね。この聖書の言葉っていうのはとっても身近な。で、また戦争とかとっても多い、遠大なことにもあるわけです。小さなもので満足することが起こったら、奪い合い、領土こまえだとか言って、日本も観光ちょっとしたその領土権。旗立てたどうのこうので、いがみ合って、そのはっきり渡したいんですね。軍がどうのこうので。それよりも、観光に対して良いことをする。何か良いことをする。回していくの良いこと。そういうことをするのがずっといいわけです。はい。まあ、そういうことで、今日のところは、真理を聞いて、導いて、真理を悟らせ、真理に導くと。すべての人間に必要な真理。真理や愛や善や人間的なもの、究極的なものをキリスト、そこに導いていってくださるということを、毎日の生活で心に留めていきたいと願っているところです。以上です。